トレードをしていて絶対抜けないだろうって思ってたサポートラインがあっさり抜けられちゃって。
ああ、よくありますよね。
ですよね。で、無情にも損切りにかかったと思ったら、その直後に当初思い描いていた方向へ価格が飛んでいってしまった。そんな悔しい経験あなたにもありませんか？
多くのトレーダーが、なんていうか、市場に慰まれてるって感じる瞬間ですよね。
はい、今回の深掘りへようこそ。今日はですね、そんな騙しに見える動きの裏に隠された市場の明確な意図を暴いていきます。
チャートの細部に目を凝らせれば、それは決してランダムな嫌がらせではなくて、ある種の方程式に基づいた動きであることが見えてくるんですよ。
まさにそこなんです。今回私たちが掘り下げるのは PBIFVG.MP4 というテクニカル分析の解説動画です。テーマはズバリ IFVG インバースフェアバリューギャップです。
アルファベットの頭文字だらけで、最初はちょっと身構えてしまうかもしれませんね。
でもご安心ください。私たちの今日のミッションは、この一見難解な概念から相場のトレンドが転換する決定的な瞬間を見抜くための驚くほどシンプルで強力な法則を抽出することです。あなたになるほどっていうアハ体験をお届けしますよ。よし、これを紐解いていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
まずは基本の復習からです。今回の主役である IFVG を深く理解するために、その前提となる FVG、つまりフェアバリューギャップについておさらいしておきたいんですが。
そうですね。FVG を理解することが相場の物語を読み解くための絶対的な基礎になります。FVG はチャート上の3本のローソク足の連続によって形成されるパターンのことです。
3本のローソク足ですね。
非常にシンプルで、1本目のローソク足のヒゲと3本目のローソク足のヒゲが交わらない、つまりお互いに届かない部分に生じる空間を指します。動画の中ではこれをインバランス、不均衡と表現していました。
つまり売りと買いのバランスが極端に崩れて、価格が一気に一方向へ急上昇、あるいは急落した結果として、チャート上にぽっかりと空いてしまった隙間のことですよね。
まさにその通りです。
私はよくこの FVG を強力な磁石に例えるんです。チャート上にこの隙間ができると、価格はしばしばそのギャップに引き寄せられるように戻ってきますよね。まるで磁石に吸い寄せられる砂鉄のように、価格が一度その隙間に入り込んで何らかの反応を示すっていう。
その磁石のアナロジーは非常に的確ですね。買い手か売り手のどちらかが急激に市場を動かしたため、その隙間にはまだ処理されていない注文や市場の関心が残っているわけです。だからこそ価格はそこへ引き寄せられる。そしてここで最も重要になるキーワードが尊重、リスペクトです。
リスペクトですか？
価格が磁石に引き寄せられて FVG の領域に入ってきたとき、そのギャップがリスペクトされている限り、元のトレンドは継続します。
なるほど。
例えば上昇トレンド中にできた強気の FVG、 つまりブルー FVG に価格が落ちてきたとしますよね。価格がその範囲内で下げ止まり、再び上昇へ転じれば、それは市場がその FVG をリスペクトしたという証拠になります。
そこでちゃんと反発したということですね。
そういうことです。ここで動画の解説者が非常に重要な細部を強調していました。ローソク足のヒゲがギャップを突き抜けるのは全く問題ないということです。
ちょっと待ってください。ヒゲが突き抜けても問題ないんですか？
はい、問題ありません。
初心者だと、あのヒゲがサポートラインを少しでも割ったら、あ、ブレイクアウトした、トレンドが変わったって慌ててしまいそうですが、なぜヒゲではなく実態を見ないといけないんでしょうか？
そこがまさにプロとアマチュアを分ける視点なんですよ。ヒゲというのは特定の時間帯の中で価格がそこまで到達したという単なる痕跡に過ぎません。
痕跡ですか？
いわば市場がその価格帯に流動性があるかどうかを様子見で探りに行った結果なんです。しかしローソク足の実態、つまり死値と終わり値の間の部分は違います。
実態は違うと。
はい、実態はその時間枠の終わりに市場参加者がここで取引を終えることに合意したという市場の本当の意思の表れなんですよ。
ああ、なるほど。ヒゲはただの偵察部隊で、実態が本体というわけですね。
そう、実態が本体です。
偵察部隊が少し境界線を越えたとしても、本体である実態がしっかりと FVG の領域内にとどまって終わり値をつけていれば、よし、このサポートはまだ強固だ、トレンドは継続するぞって判断できるわけだ。
ええ、その通りです。実態がギャップの境界を守っていれば、相場はそのレベルをリスペクトしていると判断できるんです。これはノイズに惑わされないための非常にクリアな基準になります。
しかしここからが本当に面白いところなんですが、もしその頼りにしていた磁石、つまり FVG を価格が明確に無視、ディスリスペクトしてしまったらどうなるのでしょうか。
防衛線を突破された場合ですね。
はい、本体である実体が防衛線をあっさり突破してしまった場合です。ここでいよいよ本日の主役 IFVG インバースフェアバリューギャップの登場ですね。
ここで非常に興味深いのは、単なるパターンの崩壊が実は全く新しい、そして極めて強力なシグナルに生まれ変わる瞬間だということです。
シグナルに生まれ変わる。
ええ、先ほど FVG が尊重される条件は実体がギャップの範囲内に収まることだと言いましたよね。
はい、言いました。
ではその逆が起きたらどうなるか。もし価格が FVG を完全に突き抜け、ロウソク足の実体がギャップの外側で終わり値をつけるという事態が発生したら、
それが決定的なディスリスペクトの瞬間ですね。
そうなんです。道具ではこの実体による収値こそがFVG を無効化する決定的な条件であると強く主張しています。この瞬間、かつての FVG は無効化され、 IFVG 反転フェアバリューギャップへと姿を変えるんです。
つまりそれまで価格を押し上げていて、あなたもここは反発するはずだって信じていた強気の FVG が実態を伴って地他方向に突き破られた瞬間、それはもはやサポートとしての役目を終え、弱気ベアのIFVG へと反転するということですね。
まさにその通りです。逆に価格を押し下げていた弱気の FVG が上方向に突き破られれば、強気の IFVG になります。
なるほど。一般的に言われるサポートがレジスタンスに変わるというレジサポ転換の概念に近いですね。
ええ、似ていますね。でも IFVG の強みは、それがもっと局所的でロウソク足の実体の収値という明確な事実に基づいている点です。曖昧さがありません。
確かに実体で抜けたかどうかはっきりしてますもんね。
はい、今まで味方だった基盤が崩れ、全く逆の方向へと価格が走り出す明確な合図になるわけです。
単なるサポート割れで片付けるのではなく、視点を180度切り替える必要があると。つまりこれは全体としてどういう意味を持つのでしょうか。ただのロウソク足の形の話ではなくて、私たちがチャートを見るときにこの IFVG の概念はどう役立つのか、
そこが重要ですよね。
動画の中では ICT コンセプトにはすべて背後に物語があるという魅力的な言葉がありましたよね。その裏で市場が何を忌んでいたのか、そこが気になります。
はい、そこがこの分析手法の真髄とも言える部分です。価格は決してランダムに上下しているわけではありません。動画では P レー、正式には PD アレーと呼ばれる概念に言及しています。
ちょっと待ってください。その P レーって具体的に何ですか。あなたも含め初めて聞くリスナーのために少し噛み砕いてもらえますか。
もちろんです。 P レイというのは、小口投資家やアルゴリズムが価格を動かす際に意識する特定の価格帯やパターンの集合体のことです。先ほどから話している FVG もこの P レイの一つです。
なるほど、 FVG もその一部なんですね。
ええ、相場というのはこれらのレベルを尊重するか無視するかという連続した選択を通じて、一つの明確な物語を描き出しているんです。
物語ですか。
はい。例えば、強気の P レイが次々に尊重されている間は、買い手が市場を支配しているという物語が進行中です。しかし、ある時突然、その P レイが実態によって明確に無視、ディスリスペクトされる。
そこで IFVG が生まれるわけですね。
その通りです。これは単に一つのサポートが破れたという話ではなく、物語の決定的な転換点、つまり買い手の支配が終わり、売り手が主導権を握ったという新しいショーの始まりを意味するんです。
なるほど、物語のトーンがガラッと変わる瞬間ですね。強気のヒーローが倒れ、弱気のヴィランが支配するショーに突入したと。
面白い表現ですね。まさにそんな感じです。
ではその新しいショーが始まった後、価格は具体的にどこへ向かおうとするのでしょうか。動画では流動性という言葉がキーワードとして出てきました。例えば強気の FVG が無効化されて弱気の IFVG が生まれた場合、価格は下方に溜まっているセルサイド、売り釜の流動性を一掃するために下落していくとありました。
いえ、市場、特に機関投資家やアルゴリズムは常に流動性を探して動いています。流動性とは何か。それは取引の相手方となる注文が大量に溜まっている場所のことです。
注文が溜まっている場所。
はい、例えば直近の安値の下には多くの一般トレーダーがここ終わったら諦めようと設定した損切り注文、つまり売り注文が大量に眠っていますよね。これがセルサイドの流動性です。
損切り注文の束ですね。
はい。大口投資家が大規模な売りポジションを構築したい場合、彼らは誰かに買ってもらう必要がありますよね。そのため意図的に価格を操作して強気の FVG を実態で突き破り、 IFVG を形成させます。
わざと突き破るんですか？
ええ、これによってトレンドの反転が確定すると、彼らはその直近の安値の下に眠る一般トレーダーの損切り注文をターゲットにして価格を推し進めていくんです。
それは恐ろしいですね。今これをお聞きのあなたに少し想像してみていただきたいのですが、あなたがチャートを見ていて、これまで頼りにしていた強固なサポートがロウソク足の実態で明確に破られたのを目の当たりにしたら、次に何が起こると予想しますか？
多くの人がパニックになりますよね。
ええ、パニックになって売りに走ったり、損切りを巻き込まれたりして価格が急落する場面を想像するのではないでしょうか。 IFVG はまさにその集団心理の転換点を視覚的に捉え、次に価格がどこへ向かうか、つまり流動性のプールへ向かう道筋を論理的に示唆しているんですね。
まさにその通りです。サポートが破られたことを自分の分析が間違っていたと嘆くのではなく、市場が新しいターゲットに向けて動き出した強力なシグナルとして捉え直す、この視点を持つだけでチャートの見え方がまるで変わってきます。
ただ動画の中では、これ単独では使わないでくださいという強い注意喚起もありました。 IFVG を見つけたら即座に飛び乗っていいというわけではないんですよね。
これをより大きな視点、全体像と結びつけると、 IFVG の真の力はコンフルエンス、つまり根拠の重ね合わせによって発揮されるということが見えてきます。
コンフルエンスですね。
はい。どんなテクニカル指標もそれ一つで 100% 百中の魔法の杖にはなりません。 IFVG も例外ではなくて、他の要素と組み合わせて確率を高める必要があるんです。
そこで動画の後半に出てきたのが5分足チャートを使った具体的な取引セットアップの例ですね。あれがすごく実践的だと思ったんですが、少し動きが速くて複雑でした。専門家としてあのチャートで具体的に何が起きていたのか、どうやって根拠を重ね合わせていたのか、解説してもらえますか？
もちろんです。あの5分足の例は非常に美しいコンフルエンスの形を示していました。まず価格が上位足、つまりより長い時間枠の弱気 FBG という抵抗体に到達します。
なるほど。まずは上の壁にぶつかるわけですね。
ええ、そこでは価格が上に行こうとするものの、ヒゲだけを残して実体がしっかりと収まり、そのレベルがリスペクトされました。
つまり上値が重い、これ以上は上がれないという第一のサインが出たわけですね。
はい。そして価格が反転して下落し始めます。その下落の過程で、ついさっきまで価格を支えていた直近の強気 FVG にぶつかるんです。
下のサポートラインに到達したと。
通常のトレンド継続であればここで反発するはずですよね。しかし価格はこれをロウソク足の実態で明確に下抜けて無効化しました。ここで弱気 IFVG が完成したんです。
なるほど。上位の根拠である弱気の FVG での反発が確認された直後に、直近の反転シグナルである弱気の IFVG が形成された。
ええ、その2つが重なったわけです。
この2つが重なることで、ここから明確な下落トレンドが始まるというシナリオの精度が飛躍的に高まるわけですね。単にどこかで IFVG が出たからエントリーするのではなく、市場の背景、つまりコンテキストと結びつけることが不可欠だと。
その通りです。動画の解説者も興奮気味に語っていましたが、これは決して数ヶ月に一度しか起きないような稀な現象ではありません。毎日常に起こっていることなんです。
毎日ですか？
はい。特にニューヨークセッションのオープン時など、市場に大量の注文が入り流動性が高まる時間帯には、このような P/E の尊重と無効化の物語が頻繁に展開されます。
トレードをしていて情報型でノイズだらけのチャートを見つめているあなたにとって、これはすごく価値のある視点だと思います。この実態による執念の無効化という明確なレンズを通してチャートを見ることで、感情に振り回されることなく、毎日発生している論理的なトレンド転換のサインを見つけ出すことができるようになる。
本当に強力なレンズになります。
古い FVG がいつまでも機能すると思い込んでおにりトレードをするのではなく、市場がそれを放棄した瞬間を素早く察知する、それが圧倒的な優位性につながるわけですね。
はい。市場の声に耳を傾け、彼らが書いている物語の次のページを先読みする技術と言えますね。
さて、今回の深掘りもまとめの時間に入ってきました。一見すると複雑に見えたアルファベットの羅列IFVG ですが、紐解いてみれば非常にシンプルで強力な相場の法則でした。最も重要なポイントは、ヒゲではなく実態の執念こそが市場の真実を語るということ。
ええ、実態が全てです。
そして今まで尊重されていた FVG が無効化された時、それは単なる失敗ではなく逆方向への強力なシグナル、すなわち IFVG の誕生であるということです。
これは重要な問いを投げかけています。今日の解説で相場の転換点において、かつて機能していた FVG があえて無効化されるという現象が毎日チャート上で起きていることが分かりました。だとすれば、市場の背後にいる大口の参加者やアルゴリズムは、方向転換に気づかず古いギャップにしがみついている一般のトレーダーたちを、この IFVG を使ってどのようにシステマチックに罠にはめているのでしょうか。
うわ、それはゾクッとする思考実験ですね。みんながここはまだサポートされるはずだって信じて必死に買い向かっているその瞬間に、アルゴリズムは冷酷に実態でそのレベルを突き飛ばす。
そして罠にかけるわけです。
はい。そしてパニックになったトレーダーたちの損切り注文という流動性をたっぷりと養分にして勢いよいと走り出す。あなたも次にチャートを見るとき、あるいはご自身のビジネスや日々の情報分析において、古い前提が崩れた瞬間の裏には一体どんな意図が隠されているのかをぜひ探ってみてください。見えている景色が今までとは全く違ったものになるはずです。今日もこの知的好奇心を刺激するディープダイブにお付き合いいただきありがとうございました。次回もまたあなたの視界をクリアにする新たな知識の深掘りでお会いしましょう。